前回からの続き。
はい、それでは為末大さんをゲストにお迎えした熟達論、3回目に入りたいと思います。第1回目が U というね、第1段階の話、そして第2回目が感というですね、第3段階の話をしてきましたけれども、今回最後の空ですね、我を忘れるという話を中心にちょっと話を深めたいと思うんですけれども、ここのね、本の中では為末さんが銅メダルを獲得した時の、ある種こうゾーンの境地というんですかね、
うん、
何かこう空気と一体化したような我を忘れるという心境のことも記述がありましたけれども、
盛り上がりました、読んでいる時、自分も一緒にスタジアムにいるような気持ちになりましたね
ぜひじゃあこの空のところ、為末さんからも、はい、お話いただければと思います。
はいはい、まあやっぱりなんかオリジナルの他には書かれてないものを残さないといけないっていう思いもあって、で案外選手が自分からゾーン体験について語ってるものっていうのは少ないんですね。取材して書かれてるものがあるんですけど、
うん、
まあいろいろ球技とか他の世界もありますけど、まあ陸上競技っていう世界においてゾーン体験っていうのは一つの例としてこういうのがありますよっていうのを書きたかったっていうのはあり、でもう一つは何のために熟達するんですかっていうのが最初から書きながらですね、ずっと自分の頭の中にあって、
うん、
ともすると熟達をしていけば素晴らしい技能が使えるようになり、自分も扱えるようになり、より良いアウトプットができ、より良いアウトプットができればより勝負に勝ったり社会的に成功したりできるんだっていう感じですけども、なんかそれだけだとちょっと寂しいなっていうか、それが熟達の本当の目的なんだろうかっていうことを考えてたんです。でそれは実はそっくりそのまま自分の競技人生の引退間際の悩みで、結果が出ないのに走るっていうのはどういうことなんだろうかっていうか、昔のような成果が得られないのに探求するってどういうことなんだろうかっていうことを考えてみたんです。でまあ自分なりの結論としては、こういう何かに対して夢中になって、まあ、本当に我を忘れる時に、人間っていうのはこう解放体験をして、普段縛られてる言語とか自分に対しての一貫性とか、そういうものがパッと解き放たれて、それ自体が至福の体験なんじゃないかっていうことを書いて、まあだから熟達の最終段階は付随するものとしてはいろんな成功や成長があるかもしれないけど、でも本質的な目的としては自分自身が解放されて、幸福とは言わないけど、まあ何かしらあるがままになれる体験のことを目指すために熟達があるとっていう、それを書いてる章になります、
うん
うん、これすごく面白く拝読したんですけれども、空というのは価値観からの解放であるっていう表現があってですね、
はい、
まあ、なんだろうな、何が正しい正しくないとかそういったことではなく、まあその行為そのものを楽しんで、まあ、解放された状態であるっていうことが、この第一段階のその U になんか通じるものもあるなと思ってですね、なんかこう循環構造というか、
うん、
空になるっていうのはある種のこう U の状態、まあちょっと多分違うとは思うんですけど、なんとなくこう U の入り口のような気もして、うん、なんかこの辺の掃除系みたいなのを感じたんですけれども、
いやおっしゃる通りで、多分これ私のオリジナルじゃなくてよく選手は言うんですけど、まあ、大体循環するんだと、
うん、
スタート地点に最後戻ってくるけど、ただちょっと前よりもなんかスパイラル状になっていて、前とは違う見方なんだけど帰ってくるんだって言って、まあ、おっしゃる通りで結局 U から始まって U に帰っていくっていう循環なんだろうと思う、
うん、
だから空もだからいきなりこの瞬間に登場するってよりも、うっすらみんな人生のどっかで体験したりもしてることだと思うんですけど、まあ、そういうのが強く出るフェーズと、それが薄れていくフェーズとかあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほどね、うん、これだからこのフェーズを経て初めて得られるっていうことでもあるんですよね、
うん、
こう型を覚え観察し、こう空っていうのはそうしないと得られないものであるということでもあるんですかね。
ゾーンに関してはやっぱり技能が全く何の意識もなくできるようになり、よく言われるのはソーシャルプレッシャーですね、うん、これがうまくできないとなんかいけないんじゃないかってプレッシャーがあって、その中でパッと自分自身を解き放つ体験っていうふうによく言われるんですけど、 まあこの本の中でやっぱりある程度技能を積み重ねてきて空に至るっていうふうに説明をしてますね。で選手が最後の最後にパフォーマンスを発揮できない理由って何だろうかっていうのがすごく考えていて、もうこれ私自身も何回も失敗したの で表面上は緊張するとかそういうのなんですけど、なんで緊張するんだろうかって見ていくと、人に見られて緊張するって理屈上ちょっと考えてみるとちょっとおかしな話なんですよ。なんで緊張しなきゃいけないんだろうっていう、やることは一緒なんですけど、それはやっぱりソーシャルプレッシャーってのは結局自分の中で生み出しているもの で自分はなんでソーシャル社会的な重圧に対して緊張するんだろうかっていうと、自分自身は素晴らしくなければならないっていうものはないと緊張しない、わけですよね。まあ、自分に全く期待しないと緊張しないので、だからそれの背景にあるのは結局自分の強い価値観なんですけど、まあそれがあるがゆえに頑張れても来てるんですけど、でもいざ勝負の瞬間にそういうものとかからポッと解き放たれて、ただやることをやる方が良かったりする。だからなんかそういう矛盾をいつも考えてて、試合の時に目標があるを立てるからこそ頑張れてこれるんだけど、目標ってのは常に未来の話、未来からの逆算なんで、いざ本当に力が出るのは今この瞬間にやることだったりするんですよね。だから目標を立てていくんだけど、最後は目標じゃなくて今こことか、価値観で頑張ってこれてるんだけど、最後は価値観から解放されるとか、なんかそういうのをいつも感じていたので、なんか空でこのひっくり返る体験っていうのをちょっと書きたかった、
さっきのヒロさんの問いかけて、その5つの段階を極めて初めて空に至るんだっけっていう話があったんですけど、多分その側面も一つあるけど、なんか敷居が高いゾーン的なものとかフロー的なものっていうのはそれはそれでありそうだなと思っていて、例えばボンゴ踊りの輪っかに入っている時、単調なダンスなので基本的には見てるだけだと退屈なんですけど、踊る側に回るとだんだん反復のリズム自体が楽しくなってきて没入して止まらないとか、そのみんなとノリを共有していってトランス状態に入っていくみたいなのって多分あります、そうすると踊っている踊っていないみたいな話があるんですけど、踊るアホを見るアホみたいな話があるんですけど、そこもあるし、そうするとやっぱりなんかこう遊びの話とやっぱりつながってくるんですよね。そのどうせだったら遊んでみようっていうような、祭りっていうものそのものが日常からの逸脱で、普段のルールを宙づりにして今を楽しんでみようっていう時間にいざなっていくわけだけど、でなんかその空的なものを体験する場っていうのはそういうふうに社会の中に用意されてるのかもしれないと思いました。
いや、おっしゃる通りで、多分、この空って、ゾーンで私の結構強い興味があるんですけど、自分なりの整理ではこういう自我っていうのが若干弱まって、周辺環境との一体化とか、その周辺環境とのうまく揺らぎに身を委ねるみたいなのだと思ってる。それは周辺環境ってのは集団ってこともあれば自然環境ってこともあると思うんですけど、だからプリミティブな宗教の儀式ってかなり特徴的なのが、ドラッグみたいなとかお酒とかそういうのを入れてちょっと自我を弱めるのと、あと仮面をかぶって自分が誰かわからなくするっていうのと、その集団で同じリズムで踊るっていう、なんかこの3つが大体特徴としてあるんですけど、私はこれ結構ゾーンに入りやすくなる一つのなんか儀式なんじゃないかなと思っていて、それまさにおっしゃるような、なんかだんだんこう入り込んでいくのは、なんかもうそういうものでいくと、実はゾーンの入りやすい環境を作り出すっていうのはもしかしたらあるかもしれないなと思うんですけど、
仮面つけると何が起こるんですかね。
やっぱり日本もね、ひょっとことかいろいろ書けますけど、やっぱ自分自身の表情、これ私の自分の経験なんですけど、試合前に必ず能面をつけたような顔にするっていうのが、私のトイレに行ってそういう顔をしてから本番に行くっていうのが儀式で、なんでそれやってたかって今考えると、人の反応がなんか一定になるんですよ。話しかけても、自分の顔表情が動かないとみんな話しかけなくなってくるって、なんかだんだんアイソレートされて入っていける感じがあったんですけど、
面白い。
やっぱ表情が、相手の表情にこっちの表情がつられるとかっていうことは社会の中でのすごい大事な要素なんだけど、なんか日常に引きずり戻されるっていうんですか、なんかそういう瞬間があって、試合前とかに昔ながらの同級生が来た、おーって言った瞬間に、その昔の同級生の時の一緒にいる自分に戻っちゃって、 いやそうじゃなくて僕はこう今から日本一決めなきゃいけないんだからっていう思うすごい僕はまあなんていうか気持ちが揺れやすいのかもしれない、
うんうんうんうん、
そう思ったことあった。だから仮面ってのはそういう切れる効果があるのかなと思ったんですけどね、社会と。
確かに確かに確かに、そういうことか、それありそうですね。そういえばあのピアニストの友人のライブによく行くんですけど、その方は本番前に控え室周辺とかステージ周辺にいるのですが、なかなかコミュニケーションは取ってくれないっていうね、
うん、
であの顔があってもちょっと目配せしてすぐ立ち去るみたいなのはまさに今為末さんがおっしゃったような、自分で作ってきたこの積み上げてきた集中のモードみたいなものを途切らせたくないっていうことが、あのリアリティを持って今伝わってきました、お話を聞いて。
うん、あとちょっと僕これで感じたのは、うん、報道時の、 あの松並龍玄さんと先日お話をした時も、まあ、当然仏教だから空の概念っていうのがあるわけなんですけれども、うんうん、まあ、西洋哲学との対比で語られてたのがすごく面白くて、西洋哲学って要するに自己を確立していくためのアプローチであると、
うん、
最終的なゴールは自己、まあ、神に対する自己みたいなものの、うん、この輪郭を明らかにしていくみたいな、そういう行為みたいな、まあ、それに対して仏教思想みたいなものって最終的なゴールは自分をなくしていくっていうか空に至る、つまり自分というものは本来ないものであると、ないにもかかわらずあると思ってしまうところに空が発生するみたいな、まあそういうところにあるみたいなことをおっしゃっていて、だからまさにこの為末さんが書かれてる空も、なんか自分っていうことをあまりに意識するがゆえに変な風になってしまうなんだけれども、それをまあ、行為に集中するっていうか、なんつうか周囲と一体化するっていうか、自分というその核根をなくした瞬間に空の境地に至るみたいな、そんなことがあるのかなということを感じて、なんかこの空という言葉そのものもそうですけれども、
うん、
面白いですよね、この自分をなくしていくという。
あ、そうですよね。だって夢中になる、ゾーンとかフローを表現する夢中って言いますけど、ギリシャ語のエクスタシー、自分の外で夢の中、自分の外っていう状態に眠っていくっていう。ちょっと為末さんにお聞きしたいんですけど、五輪の書も最後が空だと思うんですけど、
うん、
ここで語られてる空って、はい、為末さんが書いてる空とどういう違いがありそうでしょうか。
近いことおっしゃってると思うんですけど、なんか私の方が宮本選手対するのはちょっとあれなんですけど、好ましいんですけど、人生みたいなところに持ち込もうとしてる感じありますよ、
うん、
これもうちょっと勝負論ですけど、あの宮本選手の空っていうのは、うん、なんか私はその空になるなれば勝てるのだとか、なんかそうなのだって技術論から、それによって一体人生にどんなインパクトがあるんだろうとか、余韻についても書いたりしているので、まあ、一つそういう拡張してるみたいな意味合いがあるかなっていうのは思いました、
うん、
でもやっぱりなんか無っていうよりも空っていう感じがするんですよね、特に動きを伴う世界、うん、
確かに確かに、
まあ、自分自身をなんか器にするっていうか、それは共通点かもしれないですね。
面白い。あのふと思い返したのが、ちょっと話題が巻き戻っちゃうんですけど、さっき の、 あの能面のような顔を作るとか、原始的なプリミティブな祭りの形式で仮面をかぶるっていうのがあるっていう話でちょっと思い起こしたのが、
うん、
江戸時代にこれあの物理的なお面じゃないんですけど、町人が複数の名前を使い分けていたっていう話がすごく面白くて、
うん、
例えば ある下級武士で太田直次郎さんっていう人がいるんですけど、武士の時は直次郎なんだけど、うん、物書きをする時は太田南穂南穂っていう名前を名乗るとか、
うん、
あの失明と武士の時の名前が違う。でなんか これ実はカップルでやってる人がいてすごい面白いんですけど、ゆやって何ですか、銭湯みたいなのを経営してた人で、その人は教科とか文芸をやる人だったんですけど、
はい、
元の木阿弥っていうのを名乗っていて、うん、なんかちょっと冗談みたいな名前を持ってたんです
よ。お
で奥さんとも一緒に文芸活動していて、奥さんのペンネームは知恵のないしとか言って、なんか知恵のない子とか言って知恵のないしっていうね。だから結構あの冗談めいた名前なんですけど、普段のオフィシャルな仕事をしている自分と遊んでいる時の自分の名前を使い分けることで、なんか社会の中で仮面をかぶって違う存在になると、全然違ったその特性とか性格技能みたいなのが発露してくるっていうイメージがなんかありそうだな。
うん、 面白いですね。
今だったらツイッター の, あの裏垢とかサブ垢みたいな感じですね。
そうそうそうですね、そんなことかもしれないですね、うん、はい、全部一回にしてるって辛いことなのかもしれないですね、自分が、
うん、いやだからそうなんですよね。だからこの第4段階目までが、うん、ある種の技能獲得のプロセスに対して、第5段階って解放のプロセスだってね、為末さんも本の中で書いていると思うんですけど、
はい、
やっぱり積み上げるだけだと苦しくなっちゃうんでしょうね。
そうでしょうね、うん、
うん、
低下されて最適化されて、
うん、
そうですね。だからこう、まあ、ある種のゾーンだとかフロー論だけではないんですよね、この空っていうのは。なんかこうリリースするというか、
うん、
積み上げたものを解放することによりまた次のステージに行けるみたいな、
うん、
なんか積み上げているだけではないっていう、なんかだから成長とか熟達っていうと、なんか積み上げ、どんどん積み上げていくみたいな、
うん、
そんなメタファーで捉えられがちなんだけれども、
うん、
やっぱ最後空で一回こう解放するみたいな、
うん、
そんなことってやっぱ必要なんだなっていうのはここの章を見ても感じましたね。
あの十牛図ってご存知ですか？中国かな、十牛図、あの十個の牛を追っかける。
あ、はいはいはい、
うん、うん、はい、あるんですけど、それもなんか牛を見つけて、で牛がまあ悟りみたいなイメージで、最初は牛を探して牛の尻尾を見つけて牛の尻尾を掴んで、まあ、なんとか暴れる牛になって乗って村に帰ってきてみたいな感じなんですけど、8個目か、
8個目ですね、
8個目でしたっけ、日天水種って言って、
うん、
あの牛に乗るまん丸の絵があって、でその次に牛にがいたことも忘れていくみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう牛を獲得するのは何のためなのかっていうことが最後にあのバックトゥーソサイティみたいな感じの意味だと、
うんうん、
なんかじゃあ何の意味があるのみたいな問いかけが、まあ、西洋的には出てきそうな感じなんですけど、まあ、考えてみると人間が生まれて死んでいくプロセス自体が、死ぬのになんで生きてるのみたいな話もあると思うんですよね、うんうん、なんかその今ここの感触だけが生きてる感じなんじゃないかっていうことをと思ったんですよね、まあ、それ結構引退する時の結局自分は何が残ったんだろうかって思った問いかけがそれで、まあ、うん、自分の経歴はいずれ若い選手に抜かれるし、あの日本記録もなくなるだろうし、まあじゃあ何だったんだろうって思っていくと、そういう感触がある日があったっていう主観的体験と夢中になった日々があったっていうことが、あの全てなんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。あの最後の本の最後になんか砂の城がこう消えていくみたいな描写があるんですが、あれ引退した時に書いたやつなんですよね、外に出してないんですけ ど,
ど、
うんうん、だからなんとなくそういう感じだったんですよね。まあそれが確かおっしゃるようにこう獲得していってなんとかしていくってところが最後に一回さらっとゼロベースになり、そしてまた遊びから始まってこうぐるぐるぐる回っていくようなイメージなのかなと思ってるんですけど、
うんうん、
最後のお城のメタファーめっちゃ良かったですよあれ、うん、メタファーというかあのねシーンが情景が浮かびましたね、
うん、あれああいうのがないとなんていうか本当に勝者論みたいなね感じになりがちな、なりがちで勝者しか語れないみたいなところもあったりする。まあやっぱ学習は全ての人に起きますし、実際にその人がどの深さまで探求してるかはアウトプットの質だけでも測れないところもあると思うんですけど、なんかそういうものがあの伝わるといいなっていうふうに思ったんですけど、
うん、はい、ということでとりあえずこちらのチャプターまでは熟達論ということでね、
はい、
熟達への道みたいなことを為末さんから聞いてきましたけれども、次のチャプターではまた引き続き為末さんにお越しいただいて、
うん、
超相対性理論書店ということでその棚に刺す本をまた3人で語り合っていきたいと思いますけれど、こうちゃんも為末さんも準備はよろしいですか？本の準備は。
はい、大丈夫です。
今日ここまで話してちょっと定まりました、どの本にするか。
あ、固まった。
はい、固まった
ちょっと被らないといいんだよ。まあ被る可能性はめっちゃ低いけどね。
まあ被らないでしょ
う。はい、ということで来週までお楽しみにしていただければと思います。ということで、為末さんゲストでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回へ続く